使徒言行録の3章ですが、今日は3章の11からということにしてあります。これは11からですけど、当然この3章の初めからつながっているので、その男といってもここだけでは誰かどんなのか分かりませんが、3章の1節から読むと、こちらの1節から前半の方がよく知られていると思います。この男の人というのは生まれつき足が動かないと、歩けないということですね。立ち上がることもできなかったと、そういう人だったわけです。で、この人は仕事ができないからですね、家族 も世話も何らかの理由でできないということだったのかと思いますが、毎日そのたくさんの人々が出入りする美しい門という、この城壁にはいくつか門があるわけですね。でそこの門のところにこういうふうに名前がついているわけです。でここの美しい門という門のそばに置いてもらっていて、で、食べ物なりお金なりをもらうと、いわゆる乞食というわけですね。こういうふうにするしかなかったということなんです。社会の福祉というふうな制度も何もなかったので、唯一このような動けない人でもですね、それからその時には目が見えない人とかですね、こういう足が動かない、そういう人たちが唯一お金とか物をもらえる方法っていうのはこの乞食をすると、くださいくださいと言って物を乞うという、それしかなかったから、こういうふうにこんなこと誰だってしたくもないわけですね。もうとっても嫌なことですけど、せざるを得ないということで、してたわけですね。でそのそうしたらペテロコホイハネが、一緒にじっと見ておったということです。そしてこの6節のよく知られた言葉ですね。金銀はないが持ってるものをあげようと言って、そして、この持ってるものとは何なのかと、ペテロが持っているものであげようって言ったんですよ。何を持ってると言えるのか、これはこの使徒言行録の一番最初一章の8節見たら分かります。一章の8節に、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けるという約束、それから地の果てまで、キリストの証人となるという、ことを言われたわけです。こういうふうに、そして実際に2章であるように聖霊を受けたわけですね。そこで持っているものといったら、聖霊による力ですね、癒しの力、立ち上がらせる力を持っているということだったわけですね。でそれは当然イエスを信じる信仰ももちろん持ってるんですけど、信仰がなかったらそもそも祈ったりな、復活したイエス様にですね、イエス様を待ち望むことも全然しない、祈るようなこともしないわけで、こっちの信仰っていうのは当然のことになってるわけです。ここで持っているものっていうのは当然信仰っていうよりも、この信仰から、そして待ち望んで祈って、そして与えられた聖霊による力だったわけですね。これは私たちもですね、だいたいイエス様を主という、神様のことをお父様ということができるということは、それなりにそれぞれに聖霊を与えられているということになるわけですね。その聖霊が与えられたら、それは程度はいろいろあるけれどもですね、大なり小なりですね、他の人を何らかの形で立ち上がらせる、そういう力も同時に与えられているということなんですね。これはそういうことで、私たちの祈りによってもですね、何かの手助けによっても、ほんのわずかであってもですね、私たちが聖霊が与えられていたら、他の人を少しなりともそういう立ち上がらせるということは、これは現在でもそうなんですね、何らかの意味でですね、心を強くするという、それは私たちを住んでなくて、私たちが与えられた力が働いてそういうふうにするということも、今の時代でもそれはある、当然そうなるわけですね。 で、そしてその力のもとであるイエス・キリストの名、イエス・キリストの名、これはその本質ですね。イエス・キリスト自身、イエス・キリストは神と同じだからすごい力を持っておられるわけです。だからここでもそのイエス・キリストの名によって、イエス・キリストの力によって、それによって立ち上げなさいと。で、ペテロがもらっているその力を与えたということでもあるわけですね。そうしてそういうことで今日のところ11になるわけです。で、私たちのこの祈りっていうのもですね、今言ったようにイエス様を信じて主と心で言える、神様お父様って言えるということは、聖霊を与えられたのであればそれの力も与えられているので、だから少しでも立ち上がらせることはできると。で、これは祈りということでもあるわけですね。何らかの祈りによって私たちも少しなりともですね、周りの人を少しでも立ち上がらせる、そういう力をそれぞれですね、少しなりとも与えられているということなんですね。それで、別の箇所で学んだように、絶えず作り上げるということ、作り上げるには力がいるわけですね。そういう力を私たちはイエス様を信じて聖なる受けると、それぞれにその程度はいろいろあっても力もそれなりに与えられているということなんですね。それで、実際にこの人がですね、立ち上がったということで、もう非常に周りの人々は驚いたわけです。そこでみんなが集まってきたと。で、それを見たペテロがですね、私たちは自分の力や信心によって歩かせたのに、なぜ私たちを見つめるのかって言ってますが、これはまあ当然そうですね。ペテロがそういうふうに言ったらですね、本当に足が萎えて動けなくなってた人が立ち上がったわけなんだから、それは誰でもこれはペテロを見つめるわけです。だけどですね、ここで、ね、ペテロが言っているのは、見つめるべきは何かというと、もうイエス・キリストだということをですね、あるいは神様だということを、まあ、15からで言っているわけです。神が復活させたんだと、キリストをですね。そして自分たちは商人であると。そして復活をしたこのキリスト、神様のそういう力が強くしたのであって、自分の生まれつきのそういう力ではないということをここではっきり言っているわけですね。イエスの名が強くしたと。イエスの名、名というのはその本質で、イエスの持っている力もイエスの名の中に含まれるわけです。で、ペテロがもらったのもイエスの名による力だったわけですね。聖霊による力を与えられると。だからイエスの名ということは、イエスの力が強くしたんだと、まあ、そういうことですね。で、これはペテロを媒介としてですね、ペテロを媒介として、そしてその足の弱っていた人に与えられたということなんですね。だからペテロは持ってなかった、神様から聖霊によって与えられた力を、それをその人に与えたということなんですね。で、相手の人もですね、立ち上がりなさいって言ったら、それを信じて立ち上がったと、まあ、そこでこの信じる、名を信じる信仰によるというように書いてあるわけですね。それで、このようにこの人を本当に足が歩けなかったのを立ち上がらせたのは、イエスの力だと。で、そのイエスは今も生きているんだと、復活をしたということですね。復活をしているから、その力は今もあると。もうイエスが殺されたままだったら、そんな力はもらえなかったわけです。 だからそういう力があるということはイエスが生きておる、復活したという証拠なんだと、そういうことでここで出てきたわけです。この人が癒されたのはペテロが自分が復活したイエスから、あるいはイエスと同じ聖霊がもらったんだと、それが立ち上がらせたんだとですね。でこのようになったことは復活したということの証をしている、自分はその証人なんだと言って、それは一番最初に2章の24で言ってることですね。最初のペテロの要は説教というか証です。2章の24にありますね。神がイエスを復活させられたと、復活させたと。そしてこの32にあるように、私たちはその証人だということなんですね。このようにここではっきりしておるように、キリスト教の宣教は何から始まったかというと、イエス様の普通の意味での教えから始まっていないわけです。生きている時のイエス様はですね、三条の教えということも言われたわけですね。病人も癒された。でも復活してからはですね、このように証人、証、復活したという証をしただけなんです。イエス様が何を教えたかっていう、その教えで広まっていったんではなかったんですね。まずこのように証人、証をして復活したんだと。でそれを信じた人に力が与えられる。でそこでイエスの教えもいろいろと入ってきたね。そのぐらい復活のこの証人ということは非常に大事なことだったと。キリスト教のこういう宣教というものはですね、このように復活したことに対する証から始まったということで、普通の人はとてもそんなふうに思っていないわけです。で私たちもですね、今もこれは同じなんですね。基本的に本当に四国集会で証をするっていうのは、証って何かって、復活したイエス様の働きを証するわけです。復活したイエス様、そういう意味ではですね、この2000年前の最初と同じなわけです。私が2週間余り前にですね、行ったオーストラリアのところでも、教会ではそういうの多いんですけど、説教の前に証、テスティモニーって言うんですけど、テスティモニー、証ありますかということで、ある人は言ってくださいというふうにしています。で、一人オーストラリアのもう方が行って、それから次日本人でそこにおる人がいて、で他に誰か何かありますかって言うから、私はないことはないわけなので、で行ったわけですけど、それで、一遍でですね、そこに来てるみんなの人に、自己紹介も兼ねて、証を聞いてもらうことにもなったわけなんですけども、それは結局自分が何をしたかっていうことを言うことになるんですね。イエス様、復活したイエス様のことを証すると、イエス様がどういうふうにされてるか、とにかくこういうことを少しであっても必ず言わなければ証になってないわけ。そこでそれはですね、意見を言うというと非常に違うわけです。自分の考えを言うって、この学校でもどこでもですね、これ一番大事だと思われていると思いますけれども、自分の考え意見っていうのはもちろん神を否定する人でもですね、悪い人間でも子供でも大人でもどんな人でも意見考えを言うことできる、間違ってもいっぱいありますよね。政治家でも何でもいっぱいその意見ってあるんです。でその意見をいくら言っても直接伝道にはならないということなんですね。というのは、この意見考えたらどれが正しいかなかなかわからない。誰か意見を言うとそれ反対の意見もまたあるわけです。こう言えばこう言う、こう言えばこう言って、でもこのイエス様本当に復活して自分にこうしてくださったと言ったらですね、これは自分がはっきり経験したことなんだから反対もしようがないわけです。そんなことは信じないという人ほらってもですね、信じないよりは信じない人に任せておいたらいいわけですけど、 それで、こういうふうに、まあ、一般の教会でもしばしばそういうふうに証、ウィットネスとかテスティモニーって言うんですけど、それがある、それをいつもですね、あった場合にはこういうふうに、まあ、証を言うということなんですね。イエス様がこのようにしてくださったと。それならばですね、意見はない人でも言えるわけです。で、無教会の全合集会と初代っていうのがあるんです。初代っていうのは広辞苑にも一般の国語辞典にもないんですね。無教会の人が勝手にこう作った言葉なんです。初代をしましたっていうのが一般には代を発するなんてそんなことはないわけなんですね。まあ、それはまあ言うと、なんでかというと、証ということはあんまり使おうとしないからなんです。けどもこの証ということはですね、聖書のこうに一番出発点にあるわけなんです。証言ということですね。でそれでわざわざこの言葉があるのにですね、わざわざ初代なんてですね、国語辞典にも広辞苑にも載ってないような言葉を言ってだったらですね、それ内輪のことになって他には通用しないはずなんですね。そんなことでは、だから我々のところで初代なんていうことを使わないわけです。もう初めから証をするということですね。これは聖書に準拠していたいと思うからなんですね。どうしてあの初代なんていう言葉をするのかって不思議なんですね。初代ってのは意見言うんだったら意見を言うと会にすればいいわけなんですよね。で、代を発するったってみんな本当は分かってないんだ。日本語で本来ないわけですからね。結局は自分の経験あるいは自分の考え意見を言うというようなことを初代なんていうふうなことを言ってるわけです。それから、まあ講演会っていうのもありますね。でも講演だったらですね、証は何もなくても講演になるわけです。知識をたくさん持ってる人、学識をたくさん本を読んでる、それ話いっぱいできるはずですね。何十年も本ばっかり読んでる学者だったら。だけどそれ全く復活したイエスの証なんかないっていうこともそれはあるわけです。だから証ということと講演ということとかですね、それは違うんですね。意見ということ、議連ということ。でこの福音が伝わるというこの出発点、一番大事なことはそういうふうな証言だったわけです。これを私たちの聖書から見たらこういうふうに汲み取ることができるんですね。事実なんですね。意見というのは事実でない場合がある。頭の良い人はいくらでも意見を言うし考え方も言うこともできる。福音伝道ということのためにはこの証が本当に必要なんですね。この世では議論もいっぱい必要なんですよ。間違った議論が平気でするからですね。それはまあ TPP とかそういうようなことの原発でもで、その議論いっぱいしなきゃならんということなんです。で、福音のためには大変な証というのがある。まあ、そういうことでですね、聖書に基づいて、するということです。はい。こんなふうに、伝道ということは本来非常にこう単純なことだったんですね。自分が活した今も生きているイエス様から何をしてくださったのかということを、それをそのまま言うということが証ということなんですね。復活のイエスを証すると。ですからここの3章なんかもですね、ペテロと関係ある、私たちは関係ないんではないんですね。聖書というのはそういうもので、ここに書いてあるペテロがこうした、私たちもこれは同じように関わっているんだ。それからもう一つですね、次のところで、だからここはエルサレムで行ってるわけですよね。ユダヤ人たちがたくさんの本場で行ってるわけですが、でイエスをもうユダヤ人たちが殺してしまったと。でそれをですね、19節にあげるように、悔い改めて立ち返りなさいと。メタノエオとエピストレフォーという2つのギリシャ語、メタノエオですね。これは悔い改めても訳されますが、メタノエオ、メタノエオっていうのがしばしばこれも方向転換ですね。で立ち返ると訳されてエピストレフォーも、これも方向転換です。だからこの悔い改めも立ち返るも両方ともですね、ギリシャ語の意味からすると方向を転換するということなんですね。人間的な考え、あるいは伝統習慣、 そういういろんなものから方向を転換して神に向かうという、そのことを言っているということです。そして再びイエスが来られる、このことがこういう伝道の出発点から言われていたわけですね。この21の言葉です。イエスが再び来る、20節にありますが、イエスが再び来られるんだけど、そのイエスは万物が新しくなるその時まで天にとどまる、それから再び来られるということなんですね。このですね、万物が新しくなるっていうふうなことを、これは、特に日本人もほとんどそんなことは考えたことないと思います。万物が新しくなるなんて夢にも思わない、生まれて一遍もそんなことを考えたことないという人、おそらく大多数じゃないかと思います。でもこの聖書はですね、この万物っていうんだから、文字通り宇宙全体、そんなものなんか新しくなるということをこういうふうにはっきりと言っているわけです。これはこのイエス様の時よりもすでに400年、500年も前から言われているわけですね。これが新しい天と地ということなんです。この聖書が言っていることはですね、規模が非常に大きいんですね。我々が考えることは非常に狭い、自分のこととか自分の家族とか自分の集会、あるいは自分の徳島県のこととか日本のこととかですね、日本と中国は小さな小さな島で、資源のこの関係で島を奪うと、とか取り合い取り合いとかもういがみ合ってると、もうとにかく狭いわけですね。だけどこの聖書に書いてあることはもうとっても大きいで、この宇宙世界全体が新しくなるっていう、こんな大きなことはないですね。その一環として私たちも新しくされる、これは復活ということですね。復活でイエス様と同じようになる、で、こういうふうにですね、出発点の一番元にあった内容はイエス様が復活をしたという証言だったんだけど、それとともにですね、万物も新しくなるんだと、神の力によって、そういうことも同時に最初から宣教の時に言っておったっていうことがわかるんですね。悔い改めて罪を許されて清められると、これは私たち一人一人の魂が清められるんだと、それだけで終わってない、万物が新しくされるという、これはだからとても重要なことで、これがあるからキリストを本当に信じる人はどんなことがあってもですね、最終的には希望があるわけです。ですね、万物が新しくされるんだから、こういうことを本当に信じるかどうかですね。信じなければこんなことは全然進まないわけです。科学技術でも学問でも何も関係ないんですね。これ本当に信じたらそのように神様が導かれる、信じない人には何もわからないもので、このことは聖書の最後のところにもこのことはもう一度出てくるんですね。これは昼の水曜集会で割合最近あったと思います。黙示録の21章の5節です。黙示録の21章の5節ですね。21章の5節、これは21章という方も全部終わりのところですね。ほとんど新しい天と地という、たら玉座に座っている方、神様は見よ、私は万物を新しくすると言われた、この一言は非常に重要な言葉だったわけです、ね、 私たちが本当にですね希望を持っていくためにはそんなにたくさんのことはいらないわけですね。この一言でもしっかり持っていたらですね揺るがされない、なれないということですね。この中に私たちの復活も、あるいはどんなに公害とか原発とかあってもこれは全てを新しくするという神は万能だからですね。それを信じたらですね揺るがされない。そんな神の力ないと思ったらそれは偶然バーンと爆発したり中国でも爆発したり韓国でも原発が爆発したり流れてきたらどうするか、不安ばかり増えるばかりですね。知識はますます不安を増えるばかりなんです。だから信仰はその不安を超えることができるということですね。まあそういうことで、たとえ私たちが病気になってもですね、なんか原発の放射能を受けて病気になったとしてもですね、それも新しくしていただけるという信仰なわけですね。最終的に復活するわけだから、放射能でがんになろうがあるいは死のうがですね、それもみんな新しくされてキリストと同じようにしていただけるというのは万物が新しくするというんだから、これ以上の大きなことはないですよね。こういうことも福音、喜ばしを訪れながら万物が壊れていく、こういう漠然とした不安が普通の人の持つ、科学者でもみんなそうです。これ反対なんですね。みんな壊れていく、汚れていくっていうふうに思ってしまうわけです。はい、まあ、そういうふうにこのもう最初の伝道ということの中にで、こういう、もう復活の証人である悔い改めのこと、それから万物新しくなるという、まあ、そういうさまざまなことがすでに言われていたということですね。今の私たちもそのことは当てはまる。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。